こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は新型 Mac Pro 発表の噂とあれこれです。つい先日の話になるんですけどもね、ようやくYouTube の方の YouTube の方というか、そのいつもなんというか告知させてもらっているヤムポイントのね、交換者がようやく出てくれたっていうのをちょっと喜んでました。はい、なんだっけな、あのタブレットのね PC ハイテンエアーっていう、チューイさんからいただいた製品があるんですが、それをねこの番組をよく聞いてくださっているレイさんっていう女の子にちょっとね送ることができて、もう本当一安心ですよ。もう誰もねそのヤムポイント貯めてくれないんで、ポイント貯まりに貯まってしょうがなかったから、はい、この番組は YouTube でも配信してるんですけども、普通の YouTube コンテンツとは違ってほとんどラジオなので、映像コンテンツを期待してこの動画を見られてる方はその今すぐ閉じちゃってくださいと、はい、いったところでね、前回番組の方でちょっと取り上げていたその DJI さんの新製品の発表の件なんですけども、あれはやっぱりこう蓋を開けてみたら、そのアクションカムね、オズマアクションっていうんですか、だったんで、他には何も製品の発表がなかったみたいですね。なんか個人的にはちょっと拍子抜けというか、まあ他の方からすれば順当っていうところなんでしょうけども、そのまあ価格はGoPro Hero 7よりも、まあ、ブラックエディションよりも安く4万中盤ぐらいかな、で性能ほぼ同等ということみたいですけど、なんかこうレビュー動画をいくつか見る限りだとあんまりね品質が安定してないというか、ばらつきがあって、一概に新製品であるオズマアクションの方がいいっていう感じではなさそうでしたね。唯一これは確実にいいなって思ったのはその音声、音質の方はね GoPro と比べて明らかに優位性があるなと感じました。はい、で今 BGM で流れているのがいつもお世話になっているサンドストライプさんで、スプリングブレイクバッシュです。それでは今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。始めていきます。オープニングの方はちょっとね駆け足状態で行っちゃったんでね、もう少しだけ話をしていくと、あとは映像制作者の方では結構お世話になっている方も多いかもしれない有名な、プラグイン、ニートビデオっていうのがね、有名なノイズ除去ソフトというかプラグインかがあって、あれがメジャーバージョンアップをされたということが最近話題になってました。はい、これは僕も過去に、ね、2、3回ほど購入したことがあって、まあ、今プレミア、アドビの製品やめちゃったからね使えなくなっちゃったんだけど、ちょっと非常にね、もう業界というか映像制作やってる方はみんな入れとけっていうよね、ちょっとお高い1万円とか2万円とかするようなねプラグインなんだけど、綺麗にノイズがなくなってね、本当にツンツルテンになる素晴らしいプラグインなんでね、これはぜひ僕も機会があればダビンチリゾルビ用は買いたいなと思ってます。で、今月のね9日あたりから有名になったというか、なんだろう、世間を非常に騒がしていた、一部の世間を騒がしていたアドビさんの、事件ね、あれはまあ2019アドビ令和の変とかってなんとかって言われてましたけど、ハッシュタグがね、前回僕番組の方でアドビに関して話をしたんですけど、実はねアドビがなくても動画編集ができたりだとか写真加工はできるんだよって話をしたんだけど、あの時は実は全くそのアドビの令和の変って言われてるものに関しては僕全く知らなかったんですよ。全く知らなくてその喋ってて、でそれが 配信し終わった直後あたりに、トマト屋さんからメッセージでね、今回のそのアドビの件に関して、ぜひ、何か発信してほしいって言われたんで、それになって初めて知って、いろいろ調べたら、まあ、ね、非常にびっくりするような事件って言ってもいいレベルのね、ことが起きてたわけですよ。これはなんていうかな。まあ、簡単に話をしていくと、アドビが突然何の事前告知もなしで、アドビ CC を契約している方、まあ、アドビ CC に限らず、そのサブスクリプションのサービスを受けている方に対して、突然その利用規約の変更を通知じゃないんだよね、本当に。もう事後報告もないらしい、ほぼないらしいんだけど、要は、過去のアプリケーションがほぼほぼ使えなくなっちゃったってことなんですよ。CC になった時に、その CC のサービスのメリットっていうのが、その過去のアプリケーションも、まあ、CS6 を加減として、今後出ていく、出る予定の CC のバージョンを、過去にも遡って使えるし、新しい最新版も使える的なものをね、売りにしたのを、それを突然反故にしちゃって、過去のもうツイッターの書き込みとか何もかも全部消して、なんていうかな、過去のデータ、まあデータというかもうそのアプリケーションデータね、その CS6 とかそういったものをね、ダウンロードできなくしちゃったっていうね、ことがあったんですよ。これでもう困ったのが DTP 業界ですよね。印刷業界。まあ、僕なんかは別にその古いアプリケーションってそんなにこだわりも何もなかったし、別に構わないと思ってるタイプなんだけど、ただ、やっぱりそのアドビの製品っていうのは、基本的に不安定なので、最新版を使いたいとは思わないんですよ。まあ、使ってもいいけどみたいな。でも大抵バグがあるじゃないですか。特に最近のプレミアとかはひどい。まあ、めちゃくちゃひどいらしいけどね、今の。ね。まあ、プレミアは大体バグがあるし、アフターエフェクツは、比較的安定してるイメージがあるけど、やっぱりちょっと怖い。イラストレーターは単純にどんどん使いにくくなってってるから、重くなってるし、アップしたくないとか、そういうなんか、あってね、決して最新版がいいとは全く僕は思わなかったんですよ。まあ別に、ちょっと時間が経って様子見たら、インストールしてもいいかなって思って個別にちょっと上げたみたいな。で、DTP がなんでそんなにダメージを受けるかっていう話なんだけど、単純に例えば、インデザインっていうね、組版をする、まあ小説とかを、まあ印刷にデータを回すためのアプリみたいなもんですよ。まあ印刷、小説を作るためのアプリって考えてもらえば、小説、ページもの、雑誌、そういったもの。ね。で、それを、例えば最新版しか使えなくなっちゃうってなると、大問題があるっていうのは、その組版っていうのはそのテキストがたくさんあるじゃないですか。もう何十万文字なのかな。そういうレベルであるけど、あれの組版のエンジンっていうのが、結構頻繁にアップデートされて変更されるんですよ。変更というかまあ、新しいものになっていく。そのソフトのバージョンが上がっていくにつれて。で、そのバージョン間の違いによって、下手したら文字がずれるんですよ。時間がずれる、行間がずれる、まあわからない。まあいろいろなケースがあるでしょう。だから、それでもしずれたとしたら何十万も分の1のそのズレを探すために、一体どんだけの労力というか、なんていうか、ね、みたいな、考えたら、とてもじゃないけど、印刷業界はそんなアップデートなんてできないですよってなって、結局ものすごく古いバージョン、10年ぐらい前のバージョンとかが、今でも普通に印刷所から指定されちゃう。うちは、インデザインの CS2 のものしか受け付けません。例えばね。例えばそういうものが普通にあるんです。CS2？ さすがにそんな古いのは実際ないだろうけど、まあ今あったら CS6 あたりなのかな？でもそれが使えなくなっちゃう。ってなると、もう印刷会社さんも大慌て。もちろん。で、デザイン事務所さんも大慌て。もう本当阿鼻叫喚の地獄みたいな状態になってるのが Now ってことですよね。本当に怖い。僕はもうやめたからあんまりね、あんまりというか全く関係はないんだけど、やっぱり怖いなと思います。もともとそういうところにいたからね。大体予想はつくし。まあ、あとは映像とか、まあウェブ系とかの人間もね、少なからず 今回の件はね、かなりじゃね、被害を被ってるんじゃないかなって思うと、アドビの、なんかね、業は深いななんて思いますね。うん、ここら辺はまた、ちょっと時間を割いて記事にするとか、何かこう、ちょっと、もうちょっと深く切り込んだやつをね、発信してみたいなと思います。うん。まあ、そんなことは置いといて、今回 Mac Pro ですよ。ね。Mac Pro はね、僕の Mac Pro をまず話をすると、2013モデルを発売されたばっかりで購入したものがですね、もういよいよ、ちょっとヤバめなんですよ。うん。多分ね、もう GPU がね、やばいらしくて、画面にノイズが結構走ってね、そのグラフィック系のアプリ、うん、映像系のアプリとか、そういったのを使ってるときに、画面に結構ノイズが走るようになっちゃったんですね。実害があるかって言われたら、まあ、なんとかないけど、ただ、例えばダビンチリゾルブで、動画をね、レンダリングしてるときに、その GPU を MAX で使うんだけど、かなり熱を持つわけですよね、そのときに。そうなったときに、そのノイズの量がね、一気に増加するんですよ。本当に。もう、バッチバチにね。それは怖くてね、ノイズだけだからまだいいけど、急に画面がブラックアウトしちゃったりとか、最悪もう起動しなくなっちゃったりとかってなるともうおしまいなんでね、もう早く Mac Pro、次期 Mac Pro 出てくれって、2年ぐらい前から思ってましたけど、うん。まあ、今回はその Mac Pro のちょっとお話をしたいなと思ってます。まあ別にね、なんていうか、すごいニュースがあるから取り上げたわけではなく、単純に、その話のネタを探したときに、そういえば来月の WWDC2019 で、きっとというか Mac Pro 2019がお披露目発表か。発表されるであろうというね、噂も最近ちょろちょろ出たんで、自分の Mac Pro のその、ね、現状もあるし、取り上げておくのもいいかなって思っただけなんですよ。で、この配信に際してちょっとね、検索してね、いくつか調べてみたら、もうなんか、その Mac Pro の噂っていうのは、思ってた以上に出てるらしく、もう外見の、なんていうのかな、製品画像のやつもリークされてるっていうね。まあもちろん、それは別にガセネタだとは思うんですよ。うん、そういったのもちらほら出てきてるみたいです。うん。僕が見たのはね、1週間ぐらい前に配信された、出たばっかりのニュースで、その Mac Pro の筐体デザインがね、出たんですよ。それを見ると、Mac Pro が、長方形、四角柱っていうのかな、うん、四角柱で、色が黒で、なんかダサい家電みたいな感じになっちゃってたけど、まあ、そういう感じらしいですよ、噂では。うん。モジュール式になるっていうのを確定しているということらしいけどね。確か2017年かな、今の、CEO であるティム・クックさんがね、確か2017年の3月頃に、次期 Mac Pro は、そのユーザーで交換可能なモジュール式を取り、モジュール式で、まあ、解雇したっていうのかな、戻った。うん。解雇したね、回帰した。うん。その、モジュール式の Mac Pro を出します、みたいなことを話した、ですよ。うん。で、モジュール式っていうのは、その、2010年モデル、2012年か、最後になった Mac Pro。要は今のモデルの1個前のでっかい銀色の Mac Pro ね、あれと同じってことですね。言ってみればあれはGPU を自分で追加したり交換したり、メモリを自分で追加したりで、そのストレージも追加したりとか、そういうね、いろんなこう自分で後から拡張できたっていうところなんだけど、今の Mac Pro 2013がそのサンダーボルト2っていうね端子を、初搭載して、それでそういった拡張方法を今まで内部のその物理的な拡張で済ませていたのを外付けにしちゃったっていうんですよね、まあ、だからそれによって Mac Pro の筐体デザインがぐっとちっちゃくなって、ゴミ箱って言われてる円筒形モデルになったんですけど、まあ、それが非常にそのものづくり、まあ、それを購入していたユーザーたちからのもうものすごい怒涛のバッシングを浴びてたらしくて、うん。で、なんかこう、早く改善してくれみたいな声があったんだけど、なんかこう、Mac Pro の2013モデルが1年、発売から1年経って、 2年経って3年経っても新型が出ないぞってなった時に、4年目あたりになって、それこそ2017年ね、ようやくそのアップルから公式の声明というのかな、あったのが、現行の Mac Pro はそのアップデートにしようとしても熱問題をクリアできなくて、もう無理みたいなことを発表したんですよ。確か。もうそれは世界中のユーザーももうソース感というかもう図工ですよね。本当に。だから言っただろうっていう。うん、あの熱をね、熱源をね、あんなちっちゃい筐体にね、収めるのはもともと無理があるのは分かりきってるんだから、その先々のアップデートっていう難易度とかも初めに計算しとけよ、この野郎、みたいな、そういう空気になってたんですね。で、そこで、ティム・クックさん、ようやく次のね、Mac Pro のその構想を発表してくれたっていうのが2017年の3月頃。うん。次期 Mac Pro は、モジュール式になるということで、そこでようやくユーザーが、なんていうかな、流因が下がったというのかな、安心できたのかな。僕もどっちかっていうと、安心したかな。どっちも好きなんですけどね。その Mac Pro の今の自分が使っているその真っ黒なゴミ箱タイプも好きだし、そのもともと Mac Pro のでっかいの、あれも好きなんですよ。僕もともと Power Mac G5、今そのでっかい Mac Pro と同じ形のやつね、から僕 Mac 入った人なんで、そもそも別に Mac がでっかいのは当たり前みたいな。むしろその方が助かるみたいな、そういったのもあるから、どっちでもいいけど、とりあえず、早く出てほしい。で、さっきの噂のが、画像のやつを見ると、どうやらその、なんだっけな、CPU がね、カスケードレイクっていうね、やつだし、らしいという記載があったんですが、僕はそれじゃ困ると思ってるわけですよ。こういうこと話し出すとね、どんどんマニアックになっていくから、Mac は興味あるんだけど、Mac Pro なんてどうでもいいよって思ってるであろう多くの人からね、そっぽ向かれると思うんですが、ちょっと話を軽く触れると、要は、CPU 今、あんまり進化してないですよね。今の CPU って。最近はね、ここ1年半年とか1年近くは一気にまた進化しだしたんだけど、でも、今言ったカスケードレイクっていうとね、そんなにはね、その iMac Pro とかと違いはないでしょっていうふうになるわけですね。だから、個人的には、一気に進化してるアイスレイクっていうやつをね、ぜひ搭載してほしいなって思ってるんです。で、そのアイスレイクっていうのが、まだと、リリースされていなくて、年末、もしくは来年の頭あたりに出るであろうというふうに言われているので、Mac Pro が発表されたとしても、頼むから発売は、それぐらいにずらして、アイスレイクを搭載してくれと。アイスレイクの G4 ね。G4 ですよ。コードネームがアイスレイクってやつ。っていうのを搭載してほしいなと思ってます。そうするとね、まず発熱が下がるであろうということと、あとその作るプロセス、なんていうかな、よく、僕はたまに話するんだけど、何ナノメートルとか、何々ナノメートルっていうふうに言うじゃないですか。今、AMD さんがね、世界最小プロセスルールなんとかみたいなやつは、確か7、7ですよ。7ナノメートル。で、それをインテルが追いかけてて、10ナノメートルっていうのが、いよいよ登場するんじゃないかっていうのが、今話してるアイスレイクです。小さくなると、どんどん細かいものがたくさん作れるんだ、入れられるようになるんでね、性能が上がるし、発熱量も下がるという、そういったね、いろいろ効用があるので、ぜひともそれをね、採用した上で、Mac Pro に搭載してリリースしてもらえると、非常に嬉しい。やっぱね、多分購入したらね、最低でも3年は使うと思うんですよ。今の Mac Pro がもう6年目に突入してるしね。だから買う、買わない？買える、買えないは、また別として、とりあえず僕自身も待ってますよってことですよね。 なんだろうね、本当にもう最近、そうだな、最近のマシンってすごくみんな早いじゃないですか。それこそ今、ノートの Mac で言うとね、その MacBook、まあ、MacBook Pro シリーズで言うと、13インチでももうすでに4コアが普通になってるから、もう、なんていうのかな、2、3年前の MacBook Pro 15インチと同じぐらいの性能がありそうなぐらいの勢いなんですよね。で、それでいて、MacBook Pro の15インチモデルが6コア。で、今年出るって言われている、あれなんだっけな、CPU ちょっと忘れちゃったけど、新しい CPU、ノート 4CPU を積んだモデルが、また増えて8コアになるということらしいんで、まあ本当にもう、8コアってなったら、ねえ、本当に、もう多分、単純なスペックで言うと、CPU のスペックだけでも、今の Mac Pro を超えてくるんじゃないかなって思いますね。まあ、単純なスペックっていうのは、その熱とかに対するその耐性というか、熱に弱いからね、ノートは。そういった部分でデスクトップの優位性っていうのを考えると、トータルというか CPU だけの性能で考えて、長期的運用になったらやっぱ Mac Pro が有利だろうけど、でも単純な性能で言うと、もうほとんどね、そんな、外どこでもそんなものすごいマシンパワーを使えるような環境ができてきてるって。で、なおかつ、その、ブラックマジックローとかに、そういった、今まで重かったシネマ DNG ローっていうのを、かなり軽くしてきたっていう、新しい技術、っていうのがいろいろ組み合わさって、もう、4K 編集なんていうのは多分どこでもできちゃう時代になってるんですよね、簡単に。それこそもう、フュージョンも使って、そのモーショングラフィックも加えてとか、画面、画像を、まあ、コンポジット合成なんかしたりしてっていう、そういう複雑な映像制作が多分もうこのデスクトップに限らないっていうね、本当にもうコンパクトなちっちゃい MacBook Pro 13インチとかでもできるような時代になってるんだなってふうに思うと、まあ別に自分自身も別にそこまでね、その Mac Pro にこだわる必要はないだろうって思うこともあります。もうほんとそれこそ Mac mini 買って、真っ黒のやつね。Mac mini 買って、例えば10万、じゃ15万ぐらいかけてカスタムするなりなんなりして買って、あとは、外部 GPU、eGPU ってやつね。あれまあ、ブラックマジックさんのやつを買うなりして、やれば多分今よりもだいぶ快適になるんでしょう。それでいいんかなって思わなくもないですよ。まあだから、ちょっとね、そういった意味ではね、Mac Pro は楽しみなんだけど、ちょっと迷ってるところもあるっていう、そんな感じですかね。まあもうちょっとしたらエンディングに入っていくんでね、ちょっと告知というか、あれもいつものやつもちょっと話しておくと、この番組ね、一応その、ヤムポイントっていうポイント制、ポイントを作っていて、それをこう、応援してくれる方、コメントをくれた方とか、そういった方にね、対してプレゼントしてます。それで今、そのヤムポイントを貯める方法としてメインなのが、このコンテンツに対して、まあ、これ、ポッドキャストってやつね、ポッドキャストの方にコメントで、質問に答えてくれた方とか、あとは、その、ツイッターとかそういったもので、番組を拡散してくれた方なわけですよ。で、まず一つが、その中一つが、今月のアンケートってやつで、行楽シーズン、ドライブで行くなら、都会？それとも田舎っていう質問に対して、都会だったら A、田舎だったら B っていうのをね、ちょっと募集しております。それを、この番組、今聞いてくださってる、その動画のコメント、動画かな？ YouTube の方のコメント欄に対して、A か B か書き込んでもらって、で、ついでに、その思い入れとか、物語、ストーリーがあるんだったら、一緒に書いてもらえると、僕の方でそれを番組で読み上げたら、 その読み上げられた方に対して1ポイントから10ポイントの間でポイントを差し上げるというね、ことをしております。はい。なんかね、やっぱりこう、相変わらずそのポイントを貯めてくれる方のね、伸びが少ないので、定期的にこういうの言わなきゃいけないなと、思いましてですね。はい。まあ先日、まあ最初に話したみたいにね、ようやく一人、レイさんっていう女性の方がね、ポイントをこう交換してくれたんで、ようやくあの事務所にあるあの一番大きなハイテンエアーっていうタブレット PC がね、あの、差し上げることができたということで、僕も喜んでますんで、まだまだ、まだまだ製品はたくさんあります。キーボードでしょ、あとイヤホンでしょっていう、まあそういったのがね、6つ、7つぐらいはあると思うんで、どしどしと、まずはコメント、もしくは、リツイートとか、そういったことをね、していただいて、ポイントを貯めていただければなと思います。はい。そういった詳しい貯め方に関しては、僕の方の番組の公式ツイッターアカウントの方で定期的に発信しているんで、そちらの方をご覧いただければなと、はい、思います。ですね、まあそろそろエンディングの方に入っていくとは思うんですけども、ちょっとそこで話していきたいのが、オープニングの方で Adobe に関しての話をしたと思うんですけど、その時に僕がね、その Adobe の脱 Adobe っていうことに関して記事を2つばかし書いたんですよ。で、その記事がね、まあ、こんなことに、その著名な方、デザイナーさんの方に拾ってもらったおかげで、だいぶこう拡散されたんですね。で、結果、その、ハテナブックマークさんとかの、その、なんていうかな、カテゴリー別のページにも表示されたし、あとは、なんだ、リツイートの件数とかも相当な数に上ったんですよ。で、その結果、そのサイトのアナリティクスを見る限りだと、その、サイトへの訪問者が爆発的に伸びたんですね。まあ、もともとその僕はウェブもやってるし、YouTube の方のコンサルもやってるんで、もちろんその SEO ってね、わかりますよね、 SEO、 これちょっと説明省きましょう。まあ、そういったねのと動画っていうのは非常に親和性が高いということは知ってたし、重要性をクライアントに説いてたりするわけですよ。絶対にサイトと動画は連動させた方がいいっていうことは言ってるんだけど、やっぱりね、これはね、作り手の勝手というかね、多くのデザイン事務所もそうなんだけど、自分たちはやってないんで、そういうのは。例えば、SEO、ね、アナリティクス、Google のアナリティクスを見て、サイトの改善案を提案するとか、問題点を見つけるとか、そういったことは言うんだけど、じゃあ自分たちのウェブサイト、自社のウェブサイトはそれやってるのって言われたら、よほどのね、企業さん、しっかりした企業さんじゃないとね、実はあんま僕やってるの聞いたことないんですよ。そう。だから、自分たちのサイトの現況っていうのはあんまり知らないんだけど、でも相手に言うことは言えるから言ってるみたいな、なんだけどね。まあ、それ置いといて。だから、今回その YouTube の方も結構伸びたし、サイトの方も爆発的にアクセス数伸びたんですよ。だから、これを機にね、今記事たくさんすごくしっかり書いてるんだけど、過去のそのアップした YouTube の動画を連動させた記事を毎日配信してるのかな、まあ、ほぼほぼ毎日。で、やってて、やっぱりもっとそういうのをしっかりした上で、アナリティクスを見て戦略的に、そこから案件が発生するように作らなきゃダメだなって思ったんです。だから、その、もうちょっとビジネス寄りにね、サイトを作り変えたりだとか、記事もしっかりとしたものにしなきゃいけないなって思って、あ、もう時間がない。というわけで、お届けしたのは大森でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。